では、メリークリスマス。はい。今日は、まあ、教会でクリスマスを祝うということで、クリスマスの、まあ、礼拝を一緒に皆さんと、できることを心から感謝します。で、ここに来られている方々を一人お一人を心から歓迎します。いつも来ている方々ももちろん歓迎します。初めての方々とか、久しぶりの方々とか、皆さんを歓迎します。まあ、教会でクリスマスを祝うということですけど、別に、まあ、それがいい悪いは置いといてですけど、まあ、クリスマスというのは、もう今、日本でもそうですけど、世界中でいろんなところで祝われてます。だから、まあ、あえて別にクリスマス、教会に行かなくても、教会じゃなくてもっていう、意見はわかります。それは、十分理解できます。例えば、クリスマスソングだとか、歌うんであれば、そのクリスマスソングもっとね、プロの方々もいらっしゃって、でそういう方々のところに行くと楽しめるし、で食事会とか、なんかその雰囲気とかっていうのであれば、別に教会である必要もないです。じゃあ、なぜあえてその教会でやるかっていうと、その、クリスマスの意義とか、クリスマスの意味とか、ということを、私たちのこの教会では、毎回確認します。で実は、クリスマスを本当に祝いたいのであれば、ただ、楽しいねっていうだけじゃなくて、それってある意味、この、商業主義に踊らされてるだけなので、プレゼントをどうしようかとか、なぜか知らないけど、この時期になったら特定のものを食べないといけないとか、そういうのに、その、なってるだけ。まあ、それはそれで楽しいんですけど、でもその、本当にそのクリスマスの、を本当に楽しむという意味、ことをしたいのであれば、この、クリスマスというのが何なのかということを理解するというか学ぶ必要があると思います。皆さんテレビドラマ好きですか？私もよくドラマとかこの娘と一緒にアニメとか見るんですけど、1話でも飛んだら嫌なんですよ。で、私の性格上次の次回はとかっていう次回のなんかあるじゃないですか。こうなりますよって、あれ嫌いなんですよ。わかるから次がどうなるかっていうの。だから楽しみにしてるんですよ。まして、その、いきなり途中から、その、ドラマを見るとなると嫌なんですよ。なんでかっていうと、意味がわかんないからです。もちろんそこにアクションがあったり、そこになんかね、いいセリフであったり、場面であったり、シーンであったりすると、それはそれで楽しいんですよ。でクリスマスの、その本当の意味を知らないで、クリスマスを楽しもうとすると、そういうことだって言いたい。急にそのドラマシリーズの真ん中からバンって見て、まあ面白いは面白いんだけど、その本当の面白さがよくわかんない。誕生日会に皆さん呼ばれました。でも、その誕生日の人のことをほとんど知らないというか全く知らない。名前ぐらい何とか知ってる。その人となりとかも全然知らないけど、その誕生日会に呼ばれると、まあ確かに楽しいかもしれないし、確かにご飯は美味しいかもしれないけど、その誕生日を祝うということに関して言うと、その意味合いが半減しちゃう。もしくはそれ以下になっちゃう。それなりに楽しめても心から楽しむことはできないので、クリスマスというのが何なのかということを私たち毎回その確認しながら、理解することはとても大切だと思います。だから今日はこのクリスマスっていうのは何なのかっていうことであったり。でクリスマスというとなんかプレゼントっていうふうに直結するんですけど。別にそれはどっかのそのおもちゃ屋さんが始めたわけじゃないです。ではなくてまあプレゼントを贈り合うっていうのはそのどの時代にもどの文化にも根付いてるものですからね。でもそのすべてのそのプレゼントっていうことにこの概念ですけど。プレゼントの中にある意味っていうのが、まあ、プレゼントの性質っていうのがあると思うんですけど、プレゼントっていうのはよくよく考えてみると、送り主がいないと成立しないんですよ。プレゼントを私がどんなに皆さんからもらいたくても、願ってないですけど、欲しいな、欲しいなって私がどんだけ思ってても、そのプレゼントを渡す人が、この人にプレゼントを贈り物をしようって思わないと、そこに意志と意図がないと、プレゼントっていうのは成立しないんですよ。また、そのプレゼントを受け取る受け手がいないと、そのプレゼントっていうものは、成立しないんですよ。だから両方が必要なんですよ。 でも特にそのプレゼントをあげたいというその送り手の意思と意図っていうのがとても大切です。報酬とは違います。私たちみんな仕事してて、その仕事の報酬として、対価としてその給与をもらったりします。それは報酬なので、その相手が払いたくなかったとしても、私の労働力のために払いなさいよってことだから、私のその権利ですから。だけど贈り物、プレゼントっていうのは権利じゃないんですよ。贈り手があげたいっていう心からの思いと、その恵み、良いものを受ける資格とか、そういうふさわしさとか、そういうのは別に関係なくあげるよっていう、その思いがあって初めてプレゼントっていうのは成立します。聖書には、神が私たち一人一人のためにプレゼントを用意しておられるというふうに書いています。つまり、神は私たち一人一人のことを知っていて、私たち一人一人にプレゼントを与えたいという意図、また意思があるってことです。そうじゃないと、プレゼントっていうのは人間の間でも成立しませんよ。だから、神がおられて、おられるのであれば、その神がそしてプレゼントを用意しておられるというのであれば、そこには意思とその意図があるはずです。で、クリスマスというのは、その神が私たちに与えようとしておられる、そのプレゼントと、まあ、そのプレゼントをする、したいというこの意思と意図を知って初めて、クリスマスの意味とか意義がわかるんですよ。そして、本当にクリスマスを祝うことができます。今日はこのことについて話したい。一言祈ります。天のお父さん、毎年この時期にクリスマスを祝います。あなたが私たち一人一人のことを知っておられ、私たちのために思いと労力を使って、また犠牲を払って、私たち一人一人にプレゼントを渡してくださる、またくださったということを確認しようとしています。どうぞこれからの時はあなたが祝福してください。聖書で言う、あなたが聖書でこの明らかにしておられるあなたの意思や意図を理解することができるように、私たち一人一人をお助けください。語る私もどうかあなたが導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。プレゼントの意図。なぜ神はプレゼントをするのか、したいのか、なぜ用意しているのか。聖書ははっきりと言ってます。神はあなたを愛しておられるんだ。その愛が理由だって。皆さん嫌いな人にプレゼントしたりしますか？義理チョコとか。本当の贈り物っていうのは義理とか、もしくはその、強制的にはできないですよ。そこに思いがないと。だからそのプレゼントをしてくださる神は私たちのことを愛しておられるって。思いも関心もない人にプレゼントを私たちがしないように、神がもしおられたとしても、私に関心もなく、私を愛するっていうその愛もなかったのであれば、あえて私にプレゼントをすることはないはずです。プレゼントには、その送り手の思いとか、伝えたいメッセージがありますよ。私も捨てられないで取っているいろんなそのプレゼントであったり、その手紙があります。妻からの手紙とか。娘が小さかった時に僕に書いてくれた絵手紙とか、友人からもらった励ましの言葉とか、メールとか、消せないでいたり捨てられないでいたりします。娘からの絵手紙は額に飾ってあります。それを見るたびになんか泣きそうになるんですよ。それぐらい心がこもってるというか、今でもそうです。それを見るたびになんか嬉しいんですよ。だからプレゼントっていうのは、その送り手の心を受け取るってことなんですよ。だからその送り手は、そのプレゼントに送り手の自分のその思いを込めるんですよ。これを受け取る人に私の思いを知ってほしいなって。ただあげるんじゃないんですよ。しょうがないなって、そういうのは贈り物というよりも、それこそなんか義理なんとかですよ。だけど本当にその意味を込めてその贈り物をするときには、その人のその心とか思いとか伝えたいこととか、そういったことをそのプレゼントに込めるんですよ。別にそれが豪華なものじゃなかったとしても、一枚の絵はがきだったとしても何でもですよ。それは 大きなプレゼントになります。聖書はそのプレゼントを私たちに用意しておられ、差し出してくださる神は私たちのことを愛しておられると言ってるんですよ。そして神は私やあなたと親しい関係を築きたいんですよ。プレゼントを受け取る、差し出されてそれを受け取ると、そこにはブリッジがかかりますよ、橋が。ありがとうっていう感謝が生まれますよ。喜びが生まれますよ。その人とのその関係の中にその平安が生まれますよ。ああ、私この人から認められてるんだなって。好意を寄せてくれてるんだなって。ありがたいなって。こんな心をこもったそのプレゼントしてくれて嬉しいなって。プレゼントするってことは相手にその思いを伝えてその人とその関係を築きたいんですよ。神は私たちと父親と子供としてのその関係のようなその親しい関係を築きたいって言ってるんですよ。ただなんか神とそれに従うなんか恐ろしい神とかじゃなくて、その愛と憐れみに満ちたそのお父さんのように。私たちの父親は完璧じゃないでしょう。私も父親のことを尊敬していますが、だけど完璧ではないですよ。私も完璧ではありたいんだけど完璧ではないですよ。私の家族に聞いてみてください完璧ではないですけれども、神が私たちの父として、お父さんとして私を扱ってくださるときに、神は完璧な方だから、完璧なお父さんを、お父さんとなってくださるんですよ。そしてそのお父さんに愛される子供としてこの親しい関係を築きたいんですよ。あれしろこれしろみたいな、そういう関係ではなくて、本当にその愛し合うという関係を神は与えたいんですよ。そして神として父として私たちを永遠にわたって助け、導き、励まし、祝福したいんですよ。そのために神はプレゼントを用意しておられるんですよ。で、なぜそんなことをするかっていうと、神は私たちの幸せを願ってるからです。幸せになってほしいんですよ。私たちが神と親しい関係にあるということは、この上もない幸せだったりするんですよ、実は。神は祝福や幸せの尽きることのない泉のような方だから、良い方なので、どれだけ神から受けたとしても、その神がごめん、ちょっともう今持ち合わせないや、みたいな。そのあなたにちょっと祝福あげることできないって、さっきあげちゃったからあの人に、みたいな。みたいな。そういうことはないんですよ。だからそんなその泉のような方と、その一緒に入れる。しかもそのお父さんと子供としての親しい関係が与えられるということはものすごい幸せですよ。そして聖書はその神について何と言ってるかというと、この世のすべてを作っておられて、この世のすべてを治めておられるって書いてあります。そんな方とその親しい関係が与えられるっていうことは、素晴らしいことですよ。私小さい時に海岸に行ってですよ。魔法のランプを探しに行ったことがあります。なんか落ちてないかなって。ジーニーみたいなのが出てくるような、なんか不思議なのがないかなって探しに行ったことがあります。ちっちゃかったからね。こすったら出てくる。で、それで、お決まりの文句ですよ。ぼわーって出てきたら、好きなものを、望むものを、あなたが望むものを求めなさいって、ただし三つまでねって。ちょっと待ってくださいね、考えるからって。ちょっと待った、一つ目ね。そういうなんかせこい話になってくるんですよ。でも、神とこの親しい関係が与えられるということは、願い事三つまでとかじゃないんですよ。皆さん親として、もしくは、お兄さんお姉さんとして、自分の子供から自分の周りの人たちから、何回お願いされました？今日一日で何回お願いされました？これやってくれる？ちょっと何かしてくれる？親子の関係、父と子の関係というのは、お互いとか、その子供がお父さんにその信頼してより頼むんですよ。母と子としての関係もそうですけど。だから何度も何度もお願いするはずですよ。特に子供が小さかったら。だから望むものを三つまでとかじゃなくて、神と親しい関係が与えられるのであれば、いくつでもなんですよ。だからそのような方とその親しい関係が与えられるというのは素晴らしいんですよ。 神が私たちのためにプレゼントを用意しておられるということは、神が私たちのことを知っておられて愛しておられるということ。そして私たちと親しい関係、父と子としての親しい関係を与えたい、もしくはその私たちと築きたいというふうに願っておられること。そしてその関係の中で私たちの必要が満たされて、私たちを祝福したいって、そして幸せになってほしいっていうふうに神は思っておられるわけですよ。じゃあ、そのプレゼントの中身ですよ。3億円3億円。まあ、もらえたらもらえたでね。それは嬉しいですよね。けども、お金っていうのはすぐなくなります。神は、まあもちろんそのお金がどうこう言うつもりはないんですけど、私たちに与えてくださったプレゼントは何なのか、聖書から見ていきたいんですけど、聖書はいくつかにわたって、そのプレゼントについて書かれています。まずは一つ目。一人の緑子が私たちのために生まれ、一人の子が私たちに与えられる。まあ、司法の内側にも書いてありますし、別にそれ沿わなくてもいいです。前に出てるので、そこで、見たければどうぞ見ていってください。まあ、緑子ってのは小さい子供って意味ですね。赤ちゃんが生まれるってことです。一人の子供が生まれる。一人の子供が私たちに与えられると言っています。だから神からの私たちに対するプレゼントっていうのはこの一人の子供だった。また、その誰がそれを受け取るかというと、先ほどその礼拝の始まる前に読んだところでもあるんですけど、今私は全ての人のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。プレゼントの受け手は全ての人です。ただなんかずっと昔のイスラエルに住んでた人たちだけじゃなくて、キリスト教はヨーロッパとかアメリカの宗教なんですよねって。いや、そうじゃないですけど、全世界のものですけどね。だからそういうその文化とか地域とか時代とかのに限定されるものじゃなくて、神は全ての人を愛しておられ、全ての人とその親しい関係を持ちたくて、そして全ての人に対してこのプレゼントを与えたいんですよ。そしてここからも分かるように、プレゼントは神の御子であるイエス・キリストなんですよ。じゃあなぜイエス・キリスト、神の御子イエス・キリストがプレゼントされる必要があるのかです。私たちにイエス・キリストというプレゼントをその与えることによって何が始まるんでしたっけ？神との関係ですよ。だから神が一番私たちに願っておられることというのは、その祝福もしくはその私たちの幸せのもといとなるのは神との親しい関係なんですよ。で、神との親しい関係を持つためには私たちは神と同じだけ正しいものである必要があるんですよ。なぜなら神は全く清くて全く正しい方だからです。完璧に。質問するまでもないですが、自分が神と同じだけ私は正しいというふうに自信を持って言える方いらっしゃいますか？私は言えません。私は言えません。罪というのは、ギリシャ語でハマルティアと言います。別にギリシャ語がどうのこうのってわけじゃないですけど、その言葉の意味が面白いので、ハマルティア。ハマルティアっていうのは、そのどういう意味かっていうと、的外れって意味です。弓とかを打って、弓道とかで、カーンって。で、的から外れちゃったら、ハマルティアーってなるんですよ。で、的を外れたら、そのハマルティアという言葉が使われます。つまり、今で言う罪ですよ。だから、その正しさの基準である、その的の真ん中を外すと、ハマルティア、妻になるんですよ。ごめんなさい、妻って、罪になるんですよ。で、私、弓道したことはないんですけど、その何か的の真ん中に当てようとすると、何かゲームとかで何かに当てようとしたり、そのバスケとかだったらシュートをして、そのゴールに入れようとしたり、いろんなその何かを狙って、そこに何かするってことはやりますね、私たち。で、この的の真ん中を狙ってるんだけど、外すときってあるんですよ。自分は外したくないんだけど、外しちゃうんですよ。だから、私たちのその努力とかではどうしようもない、それで間違ってしまって、それでうまくいかなくて、それでミスする。 それもハマルティアなんですよ。だから意図して何か悪いことをしたわけじゃないけど、自分の至らなさのゆえに嘘をついてしまったり、腹を立ててしまったり、人に悪い言葉をかけてしまったり、そのぶつけてしまったり、それが罪となるわけですよ。そして神が一番願っておられる、神と私たちの間に与えたいと願っているその父と子としての親しい関係というのは、この罪が障壁となってしまうんですよ。壁になっちゃうんですよ。私たちに罪があると、その正しい神と一緒にいることができないんですよ。神は入れますよ。私たちが入れないんですよ。光と影のようなもんです。神は光です。罪というのは影です、もしくは闇です。光があるところに闇が同居するってことはありえないですね。電気つけると闇は消えるじゃないですか。それと同じように、その罪があるものと罪のない神と一緒にいることができないんですよ。罪があるものが消えちゃうんですよ。だから一緒にいれないんですよ。それなので、父と子としての親しい関係に入るには、この罪がない状態でいけない、ないといけないんだけど、私は、皆さんもそのようなリアクションだったので、私には神、その罪があるので、神と親しい関係に入ることができないんですよ。神は正しい方なので、ただ私たちがもうかわいそうだからって、もういいよいいよって、もうあれもちょっともう前のことはもう水に流してって。ただなかったことにはできないんですよ。あるものをないっていうふうに言うことができないんですよ。神は正しい方だから。目をつむるとか、水に流すとかできないんですよ。それで、私たちが許されるために、許されるってことだけが唯一の方法ですよ。私から罪がなくなるってことは。だから許されるには、そのなかったことにできないのであれば、私の罪を負って、私の身代わりとなって、私が受けるべき罰を受ける、全く正しい人が必要なんですよ。なぜかというと、その人が正しくなければ、私の罪を負うっていうことできないですよ。だって、その人も自分が悪いんだから、その自分の悪いもののゆえに、その罰を受けないといけないから、私の罰を受けるってことは、代わりに受けるってことはできないから。だから、全く正しい方が必要なんですよ。そんな人間いるのか。ここには少なくともいなかったです。でも一人だけいるんですよ。それがイエス・キリストです。的の真ん中である神の性質を保ったまま一生を過ごすことのできる人間、それをしたのはイエス・キリストだけです。イエス・キリストは神であられる方なのに、そのあり方を捨てて人となられて、十字架の死にまで従ってくださったんですよ。イエス・キリストは私たちに正しい考え方や生き方を教え、それに沿って生きるように励ますためにこの世に使わされたんじゃないんですよ。こういうふうに正しく生きなさいよ。このように清く生きなさいよ。そういうために来たんじゃないですよ。教えに来たんじゃないですよ。イエス・キリストは私たちのその神とは程遠い考え方や生き方、つまりその罪を負って私たちの身代わりとなって十字架で苦しんで死ぬために来られたんですよ。十字架というのは私たちの罪が許されるためのものですよ。ちょっと考えてほしいんですけど、皆さんに対して、自分に対して悪いことをした人が許されて、その人と私が親しい関係を保つために自分の子供を犠牲にするっていう発想は皆さんにありますか？私にはないです。苦しんでしまえって思います。許される必要がないと思います。私は神に対して罪を犯してるんですよ。的の真ん中である神から外れてるからです。私は神に対して悪いことをしてているんだけど、神は私のことを捨てないんですよ。私たちのことを捨てないんですよ。義理はないですよ。私を救う。だけど私のことを、私たちのことを、私たち一人一人のことを愛しておられるので、私を救いたいんですよ。私と親しい関係を築きたいんですよ。そして私が永遠にわたって幸せでいられるようにしたいんですよ。でもそのためには、ご自分の一人子であるイエスを犠牲にしないといけなかったんですよ。 神のプレゼントは、これほど大きな犠牲を伴ったものです。つまりこれほど神があなたのことを愛しておられるということです。私が神を知らなくても、私が神に背を向けてても、神の私たちに対する愛は1ミリも変わりません。もうイエス・キリストを私たちに与えてくださったのだから、この歴史は変わらないですから。私たちのことを愛しておられるという神のその愛は変わることがないんですよ。そして神の愛というのは私たちの常識とか、私たちの道徳心とか、そういったものをはるかに超えてますよ。計り知れないです。だからなんで私みたいなものが、なんであんなものが愛されるんだってわからないです。でも神は私たちのことを愛しておられます。神がイエス・キリストを与えてくださって、イエス・キリストが私たちの罪を負って私たちの代わりに罰を受けてくださったがゆえに、どうなるかというと、私は神の前に正しいものとして立っていることができるんですよ。聖書はこう言ってます。神は罪を知らない方、イエス・キリストを私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義、正しさとなるためです。が、ゆえに、私たちは神と父と子としての親しい関係というのが、その成立するんですよ。私の正しさじゃなくて、そのイエス・キリストが私の悪いことのために、その十字架についてくださったので、代わりに罰を受けて死んでくださったので、この神が私たちに与えてくださったこのプレゼントであるイエス・キリストが、そのような犠牲をとなってくださったので、私は神が願っておられる神との親しい関係に、その入れられるんですよ。ヨハネの3章の16節。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。永遠の命っていうのは永遠に生きますみたいなそういうもんじゃないです。それだけじゃないです。私この肉体で永遠には生きたくないです。できたら80ぐらいで、いや、わかんない。だって、体はガタがきますから。身体的な能力も落ちますよ。たくさん寝ないと疲れは取れないし、筋肉痛は2日後に来るし。まあそこまではいかないか。でもそうやってそのどんどんどんどん衰えてきますよ。それがこの体のままで200年生きるって言ったらちょっとしんどいですよ。永遠の命というのは永遠にただだらだら生きるっていうわけではなくて、永遠の命というのは永遠に続く命、神との親しい関係って意味なんですよ。神のプレゼントを受け取ったその瞬間から、実はこの永遠の命というのは始まります。この肉体にあっても、この神との関係っていうのは始まるんですよ。もし今日イエス・キリストのことを信じるのであれば、今日この永遠の命というのが皆さんのうちに始まるんですよ。神からのプレゼント。神が私たちのことを愛しておられるので、私たちにプレゼントを差し出してくださってます。こんな素晴らしいプレゼント。それを受け取りさえすれば、このプレゼントを送る、それを受け取る、これが成立するんですよ。そして神が、その私たちに願っておられる、その永遠の命である、永遠に幸せになる。永遠にその祝福のうちに留まる。神との関係に留まる。それが実現するんですよ。じゃあどうやってこのプレゼントを受け取るのか。聖書を開きましょう。開きましょうかというか、聖書を見ますね。こう書いてあります。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。律法っていうのは、そのこうしなさい、こうしてはいけないってやつです。決まりです。戒め、ルール。ルールを守ることによって、正しい行いをずっとすることによって、その神の前に正しいって言われる人は一人もいませんねってことです。皆さん正直に答えてくださってありがとうございました。私は正しいですよって誰も言わなかったですよ。私はみんな正しくないって言ってるんですよ。だから、そのルールとか、戒めを守る行いによって神の前に正しい義と認められる人は一人もいないって。だけど、正しいと認められるのはイエス・キリストを信じる信仰によるんだって。 イエス・キリストを信じる信仰。神は私と父と子としての親しい関係を与えたいんだって。それを信じるんですよ。でも、その関係を持つには、私の中にある罪が、この関係を阻害してしまうって、壁になっちゃうって。私のこの罪のゆえに、神と親しい関係を持つことができないって。確かに私には罪があるって。だから神は、その罪を私から取り除くために、御子イエスをプレゼントとして与えてくださったって。そして、なぜそういうことをしてくださったかっていうと、私たちをご自分の駒にして、こき使うためじゃなくて、私たちに愛しているということを受け取ってほしい、知ってほしい、理解してほしいからです。私たちが神を選んだのではなくて、神が私たちを選んだんだって、聖書は書いてあります。神の方でまず、私たちのことを愛してくださったんですよ。正しく、神の前に清く生きたら、神がお前よくやったなって言って、その報酬として良いものをくださるんじゃなくて、私たちが神の前に全然弱くて何もできないときに、神の前に罪人で神に敵対してたときに、神は私たちのことを愛したと聖書は言ってますよ。聖書で言う神は、私たちその天におられて、私たちにここまで、はい、ここまで来なさいって言って、これとこれとこれをして、はい、ここまで早く来なさいって。そういう方じゃないんですよ。私たちのことをあまりにも愛しておられて、天で待ってられないんですよ。そして私たちが天に、その自分の力で立法の行いによって、天にその階段を登っていくようなことができないということを重々承知してるんですよ。だから、下ってきてくださったんですよ。私たちのところに来てくれて、私たちのために犠牲になってくださって。そこから、私たちが神を愛するんじゃなくて、私があなたのことを愛してるから、私とこの、私の愛を受け取ってくれないかって、プレゼントを差し出したんですよ。このことを信じるんですよ。そうしたら、その信じたその瞬間から、神と親しい関係が始まります。永遠にわたって。4世紀の、クリスチャンで、セント・ニコラウスさんという人がいます。まあ、サンタクロースのモデルとなった人と言われている人です。セント・ニコラウスさんは、特に貧しい人たちとか、子供たちにプレゼントを、このクリスマスの時期に配ったというふうに言われています。だから、サンタクロース、セント・ニコラウス、サンタクロースが、その、プレゼントを配るんだっていう話に発展した。でも、セント・ニコラウスさんも、神が差し出しておられたプレゼントを受け取ったんですよ。クリスマスというのは、誰かにプレゼントを与えるものじゃなくて、神からプレゼントを受け取ることですよ。受け取るときですよ。何か神に対してするんではなくて、神の前に手を差し伸ばしてくださいって。あなたが与えてくださるというそのプレゼントを私にくださいって。そういうものですよ。プレゼントを与えていただいたら、そのプレゼントを見返すたんびに、読み直すたんびに、聞き直すたんびに、その時に受けた感謝とか、喜びとか、平安が更新されるんですよ。それは私たちの状態や、私たちの周りの状況がどうであれ、この感謝や喜びや平安というのは変わりません。そしてこのセント・ニコラスさんのように、彼自身本当にその喜んだんですよ。プレゼントをもらうということが神に良くしてもらったから、それがどれだけ素晴らしいことかということを味わったんですよ。だから、普通にしてると、プレゼントをもらうことがないような子供たちとか人々にプレゼントを配ったんですよ。そのプレゼントをもらうということが素晴らしいということを知ってるからです。神は私たちを祝福したいんですよ。幸せになってほしいんですよ。でもそこで終わりじゃないんです 私たちを、私たちの周りの人たちに対しての祝福としたいんですよ。セントニコラスさんがプレゼントを配ったように。私たちもその良くしてもらうということを知って、これがその良くしてもらうこと、愛してもらうこと、それがこんなにも素晴らしいことなのかということは分かって、そして私の周りの人たちにも良くしてあげたり、愛するということに取り組んだりすることを神は願っているんですよ。神は私たちを祝福したいだけじゃなくて、私たちを私の周りの人たちに対する祝福としたいんですよ。私たちのための、あなたのための神からのプレゼントは、イエス・キリストです。このイエス・キリストにあって私たちの罪が許され、罰を免れます。そうすると、神と永遠に続く父と子としての親しい関係に入れていただけます。何か修行をするとか、何か頑張るとか、何かこの献金するとか、そういったことで得られるものじゃないです。だけどただ、今話したような内容を理解して、それをそうなんだって信じるだけです。以上です。神はすべての人にプレゼントを差し出しておられるんですよ。となると、子供からお年寄りまで全員にその渡そうとしておられるはずです。そして全員が、その全員が受け取れるようなその方法じゃないとおかしいですよ。全員が全員、富士山に登れるわけじゃないじゃないですか。富士山に3回登頂したらいいですよ、みたいな。全員が全員、何千万とか何億円とか持ってないじゃないですか。全員が全員、なんか、知識があるわけではないですよ。でも、どれだけ小さい子でも、どれだけ、年を取ってても、聞いて、信じることができます。神は全ての人がこのプレゼントを受け取ることができるように、受け取りの方法も全員ができるように、その方法を選んでくださったんです。信じるって。イエス・キリストを信じる者にとって、12月25日は実はそこまで特別な日じゃないです。なぜかというと、クリスマスは、てか毎日がクリスマスだからです。毎日、この神の愛を思い起こして、毎日イエス・キリストが与えられたということを思い起こして、ありがたいなーって。そしてその神と親しい関係に入れられているということを感謝している。それがクリスマスですから。神、イエス・キリストが生まれてきてくださったことをその喜んでいる。それがクリスマスじゃないですか。イエス・キリストのことを信じたら毎日がクリスマスになります。そして毎日が、この神に対する感謝と、神から与えられる喜びや平安を得る日となります。皆さんの毎日がクリスマスになりますように。神からのプレゼントを受け取って、神の本当にその豊かな愛を受け取ることができますように。最後一言祈ります。天の父さん、あなたが私たち一人一人のことを愛しておられることを心から感謝します。私があなたに対して何かしたわけではないし、何かできるわけではないですが、あなたがただ私のことを、私たち一人一人のことを愛しておられるということを心から感謝します。そしてあなたが私と親しい関係を持ちたいと、私のことを祝福し、私たちのことを幸せでいてほしいと、永遠にわたってそうしてほしいと、願っておられるがゆえに、あなたの御子であるイエス・キリストを、さえ惜しむことなく、贈り物として、プレゼントとして、私の罪を許し、罰を免れさせるための、犠牲として、この世に送ってくださったことを本当にありがとうございます。どうぞ、あなたの愛を、あなたの恵みを、このあなたのプレゼントを受け取ることができるように、私たち一人一人お助けください。そして、イエス・キリストを信じることで、与えられるあなたとの親しい関係がどのようなものなのか、どれだけ素晴らしいものなのか、それをみんながますます理解し、それを味わうことができますように。どうぞ私たち一人一人を導いてください。祝福してください。